You're listening to Friendship Radio.
私たちにとってこの委ねるということは簡単なことではないですね。社会の中にあってはさまざまな勝ち負けというものがそこでついてまいります。自分が勝つ、そこには負ける人がいる。自分が負ける、そこには勝つ人がいる。その結果も全てを神様に委ねるということは私たちにとって簡単なことではありません。会社の中にあって、あるいは学び屋の中にあって、そこに必ず優劣がついてくる。どちらかが上、どちらかがという、そういう社会の中にあって、私たちがその結果を委ねる、どちらになったとしてもと心から言うことは、私たちには難しい時がありますね。私はさまざまな点で心配をします。それは自分の人生が勝ち組に入るのか負け組に入るのかということかもしれません。あるいは明日どのようにして生きていったらいいんだろうか。自分の子供たちは、自分の健康は、親は、家族は、いろんなことが私たちにとって心配でありますね。ある人に私は質問しました。なぜ僕たちは心配をするんだろうね。そしたらその人が言いましたね。僕らが怠けないためだよって。心配をするから私たちは成長する、そういう面もあるかもしれませんね。しかし私たちにとってこの心配という漢字は心を配ると書きますが、いろんなところに私たちの心を実は配りすぎてしまって、自分の心、自分のことを考える、そして本来のことを考えるべき心が残っていない、そういうことが私たちの人生の中にはありますね。イエス様が語られたこの三条の説教の中にあって、25節から読みしたいと思いますが、だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんかと語られました。読んで分かります通り、私たちが心配すること、そこには何を食べようか何を飲もうか、聞いている方々は決して裕福な方々ではない、貧しい中にあってどのようにして生きていこうかと考えている人にとって、何を食べるか何を飲むかということは本当に深刻なことである。また着るものがない、十分にないものにとって何を着るかという、そのことは本当に必要なこと。しかしそのことで心配することはやめなさいと主は語られる。私たちにとっても生活のこと、また会社でのこと、家族でのこと、いろんなことを心配することはやめなさい。その理由は何でしょうか。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。命のことであなたはその周りにあるものをたくさん心配している。あなたは命に関わることだと思っている、食べることも飲むことも。けれどあなたは命のことを考えないで、その周りのことを心配している。体のこと、その体のことよりもあなたはその体の周りにあること、本質的なことではないところであなたは心配しているのではないでしょうか。イエス様の問いはそこにありました。本来考えるべきところ、本来ないべきところ、そこではないところで実は私たちは痛み悩むことがありますね。 仕事の悩み、その多くは仕事ではなく人間関係である、そういうことがありますね。本当に仕事の内容であるかというと、その周りにあるもの、その方が深刻な問題を私たちに与える、唾液を与えるということがあります。すなわち私たちにとって周辺が心配になるということの中には、私の心の中にどんなものが心の中心になっているか、何に価値を置いているのかというところを指し示しているようにも思う。私たちにとっての悩み、心配、それはそこに私たちの心がある、そこに私たちの宝がある。21節でイエス様はこのように語っていました。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるから、あなたの心はどこにあるのか、あなたの宝はどこにあるのか、私たちの心のあるところ、そこに私たちは心配をし、その事柄の周りにあるものがもっと心配になる。あなたはどこに宝を、どこに心を置いていますか。そんな流れにこのイエス様が語られた25節以降の御言葉があるわけですね。なぜ心配をしなくていいのか、そこに2つのものをイエス様は見なさいとおっしゃいました。一つは空の鳥であり、もう一つは野の百合。これが百合を指しているのか、さまざまな草花を指しているのかということについては議論があります。しかしイエス様は本当に人々に目を上げなさい、今あなた方が見ているもの、心配してその問題しか見えなくなっている、その目を開けて、いや目を上げて、主が作られたこの被造物の素晴らしさをあなた方は見なさいと主は私たちを招かれるんですね。私が作った世界をあなたは見てごらん。あなたは自分が生きている、自分が頑張っている、自分が生活しているという、その状況の中であなたは悩んでいるかもしれない、苦しんでいるかもしれない。私がもっとこうしたら、あのようにしたら、ここで努力をしたらもっと違ったかもしれないと、あなた方は悩んでいるかもしれない。けれども目を高く上げてみなさい。視野をあなた方は広げてみなさい。あなたは自分が想像したという世界ではなく、私が想像した世界にあなたは生きているんだ。あなたが作った世界、あなたが生かされているそのところは、私が作った世界だと、主はそう私たちを招いてくださっているように思うんですね。聖書にはそう書いてあったって、私の生活は変わらない。どんなに御言葉がそう言ったとしても、私の現実はこんな現実なんですよ。そんな思いが私の心をよぎることがある。しかし主は私たちに空の鳥を、野の百合をと何度も語りかけてくださって、私たちを生かされている世界、置かれているその立場も、与えられている問題も課題も、主の許しなしにはない、主の主権を認めるようにと主は私たちを招かれる。何度でもその置かれている場で、そのところで主を見上げるようにと私たちを招いてくださる。空の鳥、それは何もしてないわけではない。一生懸命自分の今日の歩みを、糧を得るために働いてはいる。しかし主が用意してくださっているものを彼らはいただいて、彼らは巻きもしない、育てもしない、紡ぎもしない、収めることもしない、何もしないけれども主が用意してくださっている。野の百合もまた主が飾ってくださる、その主が与えてくださる、この 30節には、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、信仰の薄い人たち。すなわち、心配ということの問題は信仰の問題である。信仰の問題ということは、そこにある信頼の問題である。私たちは何に信頼をするのか、誰に信頼をするのかと、主は私を招いてくださるんですね。神様は私たちに必要なものを全部ご存知であると32節には書いてある。何が必要なのか、本当に必要なものは何であるのかということを主は知っておられる。繰り返しますが、私たちが欲しいものではなく、私たちに必要なもの、私たちが願うものではなく、私にどうしても必要なものを主は知っておられる。それを与えてくださるというんですね。私の大好きな本の一つに、この待ち望むことという本があります。有名なヘンリー・ナーウェンの本でありますが、何度も読ませていただくそういう本でありますが、この本の中にあっていくつかのところを今日はちょっと紹介させていただきたいと思いますが、ユダヤ人の思想家であるシモーヌ・ベイユという人がこのように書いてある。期待しながら忍耐深く待つことは霊的生活の土台である。期待しながら忍耐深く待つことは霊的生活の土台である。主がご存知である。主の時がある。そのことを知りつつ、期待しながら忍耐を持って待つ。それは私たちの霊的生活の土台である。私はこの言葉を今心に刻んでいるその途中であります。そしてこの人はですね、イエス様の受難ということについて一つの思い巡らしをしておられます。その受難というところから始まって、主が来られたということの意味をこのように語っているんですね。イエスの逮捕という出来事、受難へと向かう道の一つの大きなステップですが、イエスの逮捕という出来事を表すキーワードが何であるか、私はそれまでほとんど考えたことがありませんでした。それは引き渡されるという言葉です。これがゲッセマネの園で起きたことです。イエスは引き渡されたのです。ある訳にはイエスは裏切られたとありますが、言語のギリシャ語は引き渡されたです。イスカリオテのユダは祭司長たちにイエスを引き渡そうとしました。しかし注目すべきことに、この同じ語がユダの行為だけでなく神ご自身の場合にも使われています。例えば、神は私たち全てのために惜しむことなくイエスを死に引き渡されました。ですからこの言葉はイエスの生涯で中心的な役割を果たしていると言えるでしょう。実際引き渡される出来事によって、イエスの生涯は明確に2つに分けることができます。そのうちの前半は活動的なことで占められています。ここでイエスは全てのことを率先して行っています。イエスは話し、メッセージを伝え、癒し、旅をしています。しかしイエスは引き渡されるや否や、他人のなすがままの人になってしまいました。彼は捕らえられ、宰相のところに導かれ、ピラトの前に連れ出され、茨の冠をかぶらされ、十字架に釘付けにされました。ご自分で何とかしようとはせず、すべて他人任せでした。これこそ受難が意味するものです。すなわち他人のなすがままを引き受けることです。私にとって重要なことは、イエスが十字架にかけられた場面で成し遂げられたと言われたのは、自分のしたいことをすべて行ったという意味だけではないことに気づくことです。それは私の使命が私において実現するために、私に行われる必要のあることをなすがままにしたということをも意味したのです。イエスはご自分の使命を活動によって成し遂げたばかりではなく、受難によっても成し遂げました。 実現するようにと天の父がイエスに授けた使命を成し遂げただけでなく、御父がイエスの上になされるに任したことをそのまま引き受けることによっても成し遂げたのです。受難とは待ち望むことだと言えるでしょう。この中にあって、彼は受肉、イエス様がこの地上に来られたということについてもこのように書いてあります。ここに神の受肉という神秘を垣間見ることができます。神が人となられたのは私たちのうちで活動するためだけではなく、私人間がどう応答するかを受け止める側になられたということです。あらゆる活動は受難に行き着きます。というのは、私の行った活動に対しどんな応答が返ってくるかは私たちの手の及ばないことだからです。これが仕事の神秘であり、愛の神秘であり、友情の神秘であり、共同体の神秘です。それらは常に待つことに関係します。またこれこそイエスの愛が示している神秘です。神の受肉という神秘、それは神が人となられたのは私のうちで活動するためだけでなく、私がどう応答するかを受け止める側になられた。イエスの生涯は自分の思い通り操作しないことが人間であることの大切な部分であることを教えています。イエスの使命は受難、すなわち待ち望むことにおいて全うされたのです。私はこの視点を持つ必要があるなと思います。何かをする、いや自分のできることあれもこれもと考えているときに、私の心はさまざまな心配、恐れ、思い煩いに占められてしまいます。もっとああすれば、もっとこうすれば。でも主はそういう中にあって、あなたは待ちなさい、私の技を、私の時を、私自身を、あなたは待ちなさい。そのような信頼へと、いやそのような愛へと、私たちを主は招いてください。主はすべてをご存知である。私の現実を、そして主は私たちの愛を待っておられる。私たちには豊かな愛が注がれている。限りない愛が、永遠の愛が私に与えられて、私はもう愛されている、守られている、支えられている。しかし私たちはその愛の中で思い煩っている。限りない愛が注がれているのに、私はその中で心配をしている。そして主を見上げようとはしないで、他のもの、他の状況、他の人、そこに思いが向かい、そこに私の心が、私の宝がある。そんな状況が私の現実としてあるんですね。主はこう私に招きます。だから神の国とその人をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。私が心配すること、さまざまなこと、私が第一にしてしまっているもの、それか神様か、そんな選択は私にはできないんだと主はおっしゃるんです。神様かお金かではない、神様か仕事かではない、神様に並ぶものは何にもないんだ。主は主である。神様を神様とし、主の愛に本当に応えていく、そこに私の歩みがあり、そこにこそ全てが備えられ、全てが加えられ、全てが与えられるという、その道が私を待っている。だからあなたは主を 主としなさい。あなたの心の王座に主ご自身を迎えなさい。どんな痛みを通っていようとも、主の愛はそこに豊かに注がれているから。どんなあなたが待てないという状況があったとしても、そのところであなたはなされるままの状況を全部引き受けて、どんな人の対応も、どんな人から言われることも、すべてを引き受けて、あなたはそこで立ち止まって、私に信頼を置きなさい。主は私たちをそのように招いてくださっている。だから、明日のための心配は無用だ。明日のことは明日が心配する。労苦はその日その日に十分ある。私たちは過去に捉えられ、そして将来へと心配をする。しかし、今を生きる。今当たれているところに中にあって、耐え忍んで待ち続けるという歩みを、主は私に与えてくださるんですね。それこそが、信頼の道。主に期待して、主の約束を握りしめて、待ち望んでいく。それこそが霊的な土台であると語るように、私もまた置かれている状況です。それはみんな違います。それは比較する必要がないんです。あなたに与えられている状況、あなたに任せると言われたその主の状況を私は引き受けて、主が与えてくださる。愛を持って与えてくださるその状況を私たちは引き受けて、そこで待ち望む。それが私たちに求められていることだと思います。その時に私は本当の信頼を学び、本当の信仰を学び、主と共に歩むという恵みへと導かれていくのではないでしょうか。